希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博之と
高橋千佳です。よろしくお願いします。さて、会社生活というか社会人生活、もうだんだん3ヶ月4ヶ月経って夏休みが終わって慣れてきた頃だと思うんですけど、
そうですね。
で、私社会人になって一番こう動揺したのが、なんかみんな言ってることと後で言うことが違うと思ってちょっとびっくりした時期があったんですけど、例えば会社の先輩とかが、私太っちゃったのよね最近なんて話をしてて、でその後輩が本当だ太りましたねっていう場合って、よっぽど仲がいい時じゃなくないと言わなくて、あとは、いやそんなことないですよ、どこがですか、全然太ってないですよって言ったりするじゃないですか、あとはこう、まあ、取引先の、上司の方とかが、いやもう全然景気悪くってなんて言ってても、いやいや何をおっしゃいますみたいなことを言うじゃないですか、それで後で、いやそこの上司もどうのこうのって話を聞くと、さっき言ってたことと全然違うみたいなギャップがあって、なんか何が本当なんだろうなーなんて思っていた時期があったんですけど、だいたいこう社会人生活も3ヶ月4ヶ月半年近く経ってくると、そろそろそういう時期で皆さん悩んでたりするんじゃないかななんて思って、今日はズバリ遠回しの言い方って大切なのかなっていうのをテーマにちょっとお話を聞きたいなと思っています。
はい、はい、そうですね。さっきのその私少し太ったかしらっていうのは、その後みんなで、やっぱり太ってるよねっていう話だったんですか？
あ、そういう話は特になくて、一番最近近い話が、昨年の年末に忘年会をやったんですね、で、上司の人が私の後輩に、叱咤激励というか頑張れよっていうことで、ちょっとこうプレッシャーをかけるような話をした時に、周りがシーンってなっちゃって、誰かが何かを言わなきゃいけないみたいな状況で、でその後輩、言われた本人の後輩も、もう号泣でボロボロな、そのプレッシャーに耐えられなくって、女の子だったんですけど、で私がなんかその言い方ってひどいと思いますみたいな、言い過ぎだと思うし、今こういう状況で言うことじゃないと思うっていうのを、忘年会のお酒が飲んだ席で言ってしまって、で結構こうなんかますますあんまり良くない状況っていうんですか、その上司はおそらくそこまでなんかプレッシャーをかけたつもりもなくて、いい意味でこう持ち上げて頑張ろうぜっていう意味で言ったんだと思うんですけど、それをやっぱり真に受けて泣いちゃって、で私も妙に熱くなって、正義感を何故かこう振り乱すみたいな感じをやってしまって、で後々考えたらなんかそれって童話の裸の王様ってあるじゃないですか、なんかあれとはちょっと違うんですけど、みんなもそう思ってた。確かに高橋さんの言ってること私もそう思った、言い過ぎだと思ったって話は聞いたんですけど、でもあそこで言うべきじゃなかったよねっていう話があって、で私はまたやっちゃったみたいな気にはなったんですけど、でも別に間違ったこと言ってないし、後で上司もいやちょっと言い過ぎた、お酒も飲んでたしっていう話をしたので、全然わだかまわりとかは全然ないんですけども、これからそういうなんか自分が思っていることとか、本当にこうストレートに正しいと思っていることをいかにどうやったらそういう場を悪くせずに伝えられるかっていうのを課題にしていこうかなと思っていて。
なるほどね。
それってやっぱり遠回しな言い方が必要なんですかね。
なるほどね。難しい。
おっしゃることはすごくいいと思うんですけれども、みたいな言い方の方が良かったんですかね。
いやー、どうでしょうね。その人間関係、さっきね、おっしゃったみたいに、信頼関係がある場合は、相当の、ストレートなやり取りがあっても、お互いにそれを超えていけると思うんですけど、上司だったり、信頼関係があんまりないね、関係の薄い人の場合は、そのことの方が逆に問題になっちゃうっていうんですかね。
とはいえ思ってもいないことを言うってなんかちょっと
そうですね、それはやっぱりね、良くないんじゃないかなと思いますよね。本心じゃないことを逆に言うっていうのはね、じゃあちょっとここで一息入れてからまた考えましょうか。
はい、 い、
本心じゃないことを言うっていうのは、うん、やっぱりどうかなと思うんですよ、
はい、
やっぱり正直に自分の気持ちをちゃんとこう伝えるっていう姿勢、うん、そういう高橋さんの素直なこうまっすぐな心っていうのは素晴らしいと思うんですよね、
はい、
ただそれがね、みんなの場をこう
生活ではおそらくあの子空気読めないよねみたいな感じになりかねないじゃないですか。
まあそうだったかもしれませんけどね、その言われた本人は嬉しかったかもしれませんよ、そうやって言ってくれる人がいて、
そうですね、あとお酒が入ってるところ、時ってどこまでっていうのもありますよね、おそらく。
あ、そっか、あんまり私そういう席に行ったことがないから分かんないんですけど、でも、
はい、
確かにね、きっとそうなんでしょうね。
なのでこう実社会でも、こう、うまくコミュニケーションを取りながら、仲間たちにも浮かずに受け入れてもらえるように自分の気持ちを伝えるようなこう助言というか、選手の言葉があれば教えてもらいたいなと思ってるんですが、
私はそれすごくね、はい、コミュニケーションで大事な原則だなと思うんですよね。直接そういう言葉のやり取りについて教えられた言葉じゃないんですけども、はい、イエス様がね、誰かにこう忠告する時の忠告の手順を、はい、教えてくださって、
おお、すごい、ズバリじゃないですか。
ズバリじゃないですか。はい、そういう言葉があってね、私ね、はい、これすっごくね、
はい、
いい教えだなと思うんですけど、
はい、
マタイによる福音書の18章の15節から16節に書かれているんですけどね、
はい、
兄弟があなたに対して罪を犯したなら、
はい、
行って二人だけのところで忠告しなさい。
いうことそこで私は間違えちゃったんですけど、みんなの前で言っちゃったから。
まあね、なんかこう、罪を犯したわけじゃないけども、誰かが間違ってる時にね、その人の間違いをどこで正すかっていう、
はい、
その二人だけっていうね、
なるほど、
そしてその言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる、
はい、
でもし聞き入れなければ、
はい、
他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。でこれね、
はい、
まずその最初のステップは、
はい、
人前で忠告しちゃうとね、
うんうんうん、
その人をこう恥をかかせたことになっちゃうじゃないですか。
それはすごい言われました、その後に。
あ、そう。
はい、
まあ、そういうことでね、全然めげない上司の場合はいいかもしれないけど。
はい。
それでね、なんか、あ、自分恥ずかしいなって上司の方が思っちゃうと、
はい、
またそれもね、難しい問題になっちゃうので、
はい、
もう、上司と二人だけのところに、
はい、
時にね、ちょっと
さっきの件ですけど、
さっきの件ですけど、ちょっと女子いいですかって、ストーカーね、廊下に来てもらって、それで呼び出しちゃって。
でもなんか上司だけじゃなくて、やっぱり忠告ってどういう、注意とは違うんですよね。忠告っていうのは、
そうね、
なんか相手が言ってることが、正しいか正しくないかっていうのも判断できるレベルなのかそうじゃないのかが分からなくて、ただ私の考えは違うっていうことを伝えるときにもこれは使える手順ではあるんですね。
そうだと思いますね。やっぱりね、そして自分が間違ってるかもしれないから、
うん、そう
したらそこでね、私こう思ったんですけどって率直に申し上げて、で私間違ったらごめんなさいって謝ったらいいと思うんですよね。だけど自分が合ってるんじゃないかなって少なくとも思ってるわけだから、
はい、
そしてね、やっぱり上司にそういうふうに伝えることがやっぱり必要だと思ったわけだから、
はい、
やっぱり二人だけのところで話してみて、
はい、
でもしどうしてもね、自分が正しいのに、それが分かってもらえないっていうふうに思ったらね、
はい、
そのことを信頼できる別の上司か誰かに相談して、で私間違ってますかって聞いて、
はい、
いやあんた合ってますよって言われたら、
はい、
その上司一緒に言ってもらったらどうですかね。
なるほど。
3人でね、
正しいですね、きっとそのやり方は。
やっぱり間違いをね、
はい、
嘘をついて正しいって言ってしまうのは良くないし、
はい、
間違ってるの正しいっていうのもおかしいし、
はい、
ね、やっぱりきちんと、正義っていうかね、真実を、
そうですね、
そ
うやってまあお互いの意見を交換することによって信頼関係はやっぱり結ばれていくんですよね。自分が言ったことにただそうですね、そうですねって賛同してくれる人はやっぱり一緒にいていいなと思うけれども、楽だなとは思うけれども、なんかそれ以上のものには 発展していかないような気がします、ね、
そうなんですよね。で、あとね、はい、そういう言葉を言うときに、はい、やっぱり相手に対する尊敬と、それから愛情がね、
はい、
自分の中にしっかりあるかないか。
そっか、この人嫌いだから否定だけしようとか、そういう考えだと、
それが伝わっちゃうんじゃないですかね。
なるほど。
そうするとその内容が正しくても、うん、やっぱりね、受け入れられないってこともあるし。
そうですね。確かに感情的になって
しまう。そうですね。あと感情を使うとね、感情が引き出されちゃうから、こっちがね、淡々として、うん、穏やかに尊敬して、
はい、
言ったらいいかもしれませんね。
なるほど。ありがとうございます。
それではここで番組からのお知らせです。
今週のプレゼントは、青空のデザインが美しい B5 ノートです。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は、福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はノートです。BBN 聖書放送をお聞きの方は、検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。プレゼントの締め切りは9月5日金曜日です。
このノートはね、なんかこう、はい、青空がとっても爽やかですね。
そうなんですね。これ、すごい綺麗ですよね。
なんかこういう爽やかにね、
スカッと
こう会話ができるといいですね。
遠回しを
やめてね。
傷つきそうですね、逆に。
もう自分もね、忠告されたら素直にね、はい、受け入れられるような自分でありたいなと思いますね。
そうですね。
はい。はい、バイブルウェブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
皆さんからのメッセージをお待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
高橋千佐でした。
それではお元気で。
さようなら。